12肺からと盤から。我が肺はここでドド君のごとき豪傑にあったのを喜ぶ。とうとうとして打弱に流れゆく学生のうちにドド君のごとく、いわゆる海賊的頭脳を持っている者がなおかつ生存しているかと思うと、はなはだ頼もしく思われる。ネズミに頼もしがられたって仕方ないかもしれんが、我が輩はやはり頼もしい。仕方があろうがあるまいが、そんなことは我が輩の関するところでない。我が輩は我が輩で頼もしく思うのだと独語して、なおもこの談話を聞いていようと思ったが、隣の室で、かの羽田ひさごこの話し声がするから、それを観察しようとその場を外して隣室の天井裏へ来た。そして板の隙間から覗いてみると、主人のひさごこと相対して話しているのはかつてお目にかかった月出まり子である。二人ともツバメが門違いするようなひさしを突き出して長々喃々と相語っている。我が輩はすぐにそれへ耳を傾けた。その後、おたんさんから手紙が参らなくって、とひさごこは小首を傾けて尋ねる。あれっきり、何も言ってこなくってよ。そうでしょうよ。あなたがあんな乱暴な手紙を送ったのですもの。だって、あなたも十分ご承知の上で書いたんじゃありませんか。今さら私へばかり責任を負わせてはひどいわ。それともあなたはあの返事を送ったのを今さら後悔していらっしゃるの？やはりおたんさんの恋をお受けなさるつもり？いえ、そんなことはありませんけれど。では構わないじゃありませんか。あんなハイカラさんへはああいう手紙を送ってやると少し薬になってよ。ことによると、今頃は、華厳の滝へ行ってるかもしれません。おめでたいわね。と言っていると、障子ががらりと開かって、無遠慮に入ってきた一人の男がある。見れば、さっきまで白身哲学の室におった、おたんくんだ。突然入って、はなはだ失礼であるです。と、おたんくん、妙な風に、小首を傾けて一礼して、臆面なく二人のそばへ進み出た。ひさごこまりこは、操り人形を見たように目玉をパチつかせて、しばしまごまごしておったわ。まずひさごこの方は、度胸を据えて落ち着き払い、よそ行きのすまし顔を製造して、二三日前に学校で教わったばかりの八舟三つ指の小笠原流で、うやうやしく礼をする。これに倣って、マリコも礼をした。このありさまを見て、今度は、おたんくんの方が、よほどまごついた。突然、こんな侵入をいたしまして、はなはだ相すみませんです。と、同じことを繰り返して、なおまごまごしている。
何かご用なんですか？と、ひさごこの方が公正をとる。
は、実は、ただいま廊下を通って障子越しにちょっと受けたまわりましたが、私へご返事をくだすった月出まり子さんと申す方は、確かこちらにいらっしゃるようで。私はおたん、ちんのすけなんです。と言うと、二人は驚き呆れて、
あらまあ。
と言ったきり、油揚げをトンビにさらわれたような顔をして、ただ口あんぐり。おたんは少しの臆面もなく言い続けた。無遠慮に入りまして、はなはだ失礼とは存じましたが、果実のご返事の御礼を申し上げていこうと存じまして、入ってまいりました。そして、月出まり子さんとは、あなたなんですか？と、ひさごこの方へ尋ねる。
いいえ、こちらの方なんです。
と、ひさごこはマリコを指す。
マリコはどんなこと言われるかと小さくなってうつむいている。
ボタンは改めてマリコの方へ向いて、
母、あなたなんですか。ご返事を下すったのは。
いや、どうも、はなはだありがとうございました。おかげで。
いえ、あれは私が書いたのではございません。ひさごこさんがしたためてくだすったのなんです。
と、マリコは、オタンの矛先を隣へ転がしてやった。
オタンは、今度はひさごこの方へ向き。
すると、あなたがマリコさんに代わって、健康奉仕を務めてくだしたんですね。
は?
と、ひさごこは、けげんな顔をして。
健康奉仕って何ですか?
つまり、恋文代書なんです。私は、あの文章を拝見して、はなはだ感心いたしましたが、それがまた、あなたのような健康奉仕によって書かれたも知って、いよいよ感染の念に耐えません。
嫌ですわ。健康奉仕などと申して。
でも、それに違いないじゃありませんか。すなわち、あなたのような方は、全く私の理想にかなってるご婦人で。
あなたの理想なんかかなってなくともようございます。
しかし、かなってるから仕方ないでしょう。つまり、私の理想の婦人とすべきは、あなたより他にないのです。
あら、いやだ。あなたはマリコさんへラブレターを下すったのをお忘れなすったんですか?そんな言葉は、マリコさんの方へ。
いや、あの恋文は実際の恋から出た文ではありません。単に材料収集の一方便で。
というと、
そばにいたマリコは泣きそうな顔して。
私、もうおいとまいたしますわ。
と、例もそこそこに座を立った。
あらまあ、お帰り?いいじゃありませんか、
と、羽子は止めたけれど、マリコは、かわいそうな顔して室の外へ出てしまったのだ。我が輩は、これを見て、マリコに同情の心を寄せるとともに、オタン君の冷淡を行き通った。いくら材料収集とは言いながら、せっかくラブレターまで送った女の前で、他の女へ恋を申し込むなどとは、実に、沙汰に余った仕方と言わねばなるまい。オタン君は、今ここで二人の顔を見て、恋文を送ったマリコのあまりに醜るに驚いたとともに、その代書を務めた、羽子の比較的美なるに感心して、このようなことを言い出したのは、今さら言うまでもないことである。マリコの去った後は二人きりだ。何を話するかと、我が輩一層注意して耳を傾けたのである。
あなた、どうぞお帰りなすってくださいな。下女でも来ると決まりが悪いございますから。
いえ、ちっとも構いませんよ。
あなたがどうでも私が困るんですから。
しかし、あなたのご返事をもらわなくては。
何の返事なんですか?
あなたは私の理想の夫人なんです。
知りませんよ、そんなこと。あなたの恋や理想はちっとも当てになりません。現に、マリコさんに下すった恋文だってそうじゃありませんか。マリコさんはきっとそれを怒ってお帰りになったのですよ。
いや、あれは全然別問題です。あのラブレターは元から恋のために送ったのではなく、恋文収集の目的で送ったので、それにあなたが代書した返書をいただきまして、私は初めてあなたのご婦人でないことを悟ったのです。
恋文なんか収集なすってどうなさるんですか?
と、羽子はすでに10年の知己に話しするように打ち解けている。これも、オタン君の理想にかなってる一つの理由であろう。私は恋文を研究しているのでございまして、 ゆくゆくは恋文に代償を持って一家を建てようと思ってるのです。しかるに、今あなたが恋文を代償なされたと受けたまわりまして、天下に一人の知己を得たような感じがするのです。すなわち、これが私のあなたへ恋したる理由で、つまり、同じ趣味を持っている夫人を妻に迎えたいと望んでいるのです。
嫌ですわ。あなたのような方に誰が妻になるもんですか。
と、非常な剣幕だ。元来、女学生が男女同権を叫んだり、恋愛論を口にしたりするのは、はや時勢遅れである。某女学校にはストライキが起こり、某女塾には、まかない征伐が盛んだとさえ言ってるじゃないか。おてんばもこれまで発達してくると、はなはだ頼もしいもので、文部省でも近々のうちに、女学校に、武装教練、発火演習、機械体操、相撲柔術などを教えさせることにするそうだ。
さ、お帰りになってくださいな。下女が来ても、人に見られても決まり悪いございますから。
いいじゃありませんか。何も窃盗に入ったのでもないし、乱暴に参ったのでもないのですもん。誰に見られたって少しも恥ずかしいことはないでしょう。
だって、いけませんよ。
どうしてですか？
どうしてったって、いけないからお断りするんじゃありませんか。さあ、出て行ってください。
そんなに追い立てなくてもいいでしょう。今出て行きます。しかし、あなたは私の恋を。
恋の船もいりませんから、早く出て行ってください。いやらしい。頭から塩をまいてあげますよ。
そんな乱暴しなさらなくとも出て行きます。私はこんな乱暴な女学生に会ったことはない。
何が乱暴なんですか？嫌だから立ち退いてもらうのじゃありませんか？人の出演無遠慮に入ってくるあなたこそ乱暴ですわ。少しは作法というものを学んでおきなさいよ。
何ですと？お言葉が過ぎますぜ。失礼ながら私はあなた方のような一夫人に軽蔑されて黙ってはおりません。
と、
おたんは肘鉄砲にやけを起こして、額にまむしのような青筋を立てた。
おや、面白い。黙っておらないなら、どういたしますか？弁論でも腕力でも、どちらでも持っておきなさい。
と、ひさごこは腕まくりもいたしかねまじき勢いだ。おたんはその勢いにへきへきしてか、にわかに腰を弱くして。いや、あなたのような抜擢夫人のお相手となるのは大人げないから、これで失礼いたしましょう。世の中に野蛮ほど物騒なものはないですからね。と、捨て台詞を置いて座を立ち、室を出ようと障子をがらりと開けると。おい、こら、ちょっと待て。と、敷居のところで、おたんくんの胸ぐらを無地と捉えたものがある。我が輩は視線を伸ばして、よくその人物を見ると、誰あろう隣室の客、すなわち、海賊卵のドドくんである。
なんですか君は。むやみに人の胸ぐらを取って、
と、おたんくんは驚いて尋ねた。何もクソもあるかい。貴様は一体どこのものだ。これは乱暴だ。私は何も君に素性を尋ねられる理由はない。こんな乱暴をする君こそ全体何者です。
僕か。
僕はこの隣の室にいるもので、海賊志望のドドというんだ。全体貴様はなぜそんなハイカラをしている？これはひどい質問だ。私がハイカラをしても何も君の干渉を要せぬことだ。まあ、手を離したまえ。いや、離さぬ。
そのハイカラになっている理由を話せ。僕は今まで立ち聞きをしていたが、貴様はこの部屋の女学生に恋とか愛とかと、けしからぬことを申したな。僕は野蛮をもって名を立てようとするものだから、そのような言葉を出した者は、黙化することができん。
ポカリ。あ、いた。
君は乱暴だ。野蛮だ。いやしくも他人に対して、みだりに腕力を持ちうるということは、どこにある？
どこにあるって、ここにあるのだ。
ポカリ、ポカリ。さあ、ハイカラになったわけを言え。
ポカリ。
痛い。君は乱暴だ。
決まってら、国家の武器は官家で、個人の武器は原骨だ。
弁論で埒が明かない奴には、武器で制裁を加えること、国と個人と変わりはない。
しかし、君は何のために私をこう殴るのか。
僕はハイカラを殴る権利を持っている。貴様のようなハイカラがいるから、世の中が薄弱になってくるのだ。さあ、その髪を刈ってしまえ。顔色を黒くしてしまえ。
まあまあ、待ちたまえ。
君のようにそう乱暴では困る。君は全体、人体美の何者なるかを知らず、神聖なる恋の真意も知らないで。
美も恋もいるものかえ。まぬけめ。こしゃくなことを抜かすと、ぶちのめしてしまうぞ。このひょっとこめ。
ぽかりぽかり。
あ、いた。
中学生くらいにへこまされて、おめおめ手出しをできないようなやつは、僕のげんこつでこぶでもこしらえろ。
あほめ。
ぽかぽかぽか。
あ、謝った。謝った。
いや、承知ならん。
ぽかぽかぽか。
室のうちでは、羽田久子、くすくす笑って見物している。